今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の一章9節から18節です。第一サムエル記一章9節から18節。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発しための悩みを顧みて、私を心に留め、この発しためを忘れず、この発しために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見て見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えていた。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この発しためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。エリは答えていた。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は発しためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アメン。一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちも信仰において勝ち得て余りある勝利を得させてくださいますように。状況がいかに変わっていなくても、しかし霊の世界において祈りによって天を動かし、天からすでにその約束をいただいて、そしてこの世の中においてたとえ状況が変わっていなくても、しかし天において変わったことを私たちが悟り、それによって平安を得て、そしてあなたの御前に安らかになり、ご馳走をしっかりといただいて、おいしいものを食べて、そしてあなたのなされることに備える私たちでありますように。ハンナがそのようにしたように、私たち自身もしっかりと心の憂い、苛立ち、その持って行きどころを主をあなたに定め、そして祭司が見抜けなかったこと、人間には見抜けなかった心の思いを読み取ってくださる主に全てを任せ委ね、そして歩んでいく私たち一同でありますように。今日このカタルシモベの唇を清めてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくしてください。これからの私たちのあなたへの捧げる礼拝、あなたの御声に聞き従うこと、その心持ちを私たちのうちに新たにし、私たちの霊、体、魂、すべてを清めて整えて、あなたの命に預からせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、 私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ハンナはですね、不妊の女 でそれで、もう一人の、エルカナの妻ペニンナに、この年ごとに主の御前に生贄を捧げる、この、神と祭司と人との間で食事を共にするこの、一家の祭りの中において、彼女はその祭りごとに辛い思いをしておりました。子供がいなかったということ、そのことでもう一人の妻ペニンナから、苛立たされていたからです。でそれでハンナは、もう本当に礼拝ごとに、主の宮に登るごとに辛い思いをしておりました。主の宮に登るごとに、ね、教会に、来るごとに、辛い思いをするということはあるかもしれません。誰か人のゆえに、あるいは、神様の御前に願い事を持っているけれども、それがなかなか叶えられないゆえに、ね、そういう、募る憂い、辛い思いをすること確かにあります。ハンナはそうでしたけれども、どのようにしてそれを解消したか。ハンナは祈りによって、それを解消しました。今日お読みした箇所においてはまだ状況は何も変わっておりません。ハンナの願いは男の子が与えられるということでしたけれども、でも与えられてはいなかったんですけども、しかし主の宮において彼女は心を注ぎ出して祈って、そして主の宮を出るときにはもはや彼女の顔、彼女の心は以前のものではありませんでした。彼女の憂いは主の宮にもう置いていって、そして晴れ晴れとした心持ちで顔つきで家に帰り食事をすることができたんです。これは信仰による祈りの結果です。心の憂い、ね、それすべて、旦那さんとか、あるいは誰か人とか、ね、友人を集めてそれをぶちまけるということを一切ハンナはせず、それをすべて神様に持っていったんですね。だからハンナは、この祈り、神様とのその深い交わりをすることができました。このシロにおける食事、ね、礼拝ですね、主の御前で共に食事を共にする、その和解の生贄ですね、それが終わった後、ハンナは立ち上がって、そしてこの時、祭司エリは、主の宮の柱のそばの席に座っていました。ハンナは心が痛んでいて、彼女は主に祈って激しく泣いておりました。時にですね、主の御前に祈ること、それは人の目から見れば、何か酔っ払っているかのような、何か気が違っているかのような、そういうふうに見えることもあります。彼女は、本当に心痛み、激しく泣いてですね、主に祈ったんです。そして、彼女声には出さずに祈っていたんですね、唇を動かすだけで長らく主の御前にその憂いに満ちた顔つき、18節の方で、ね、彼女の顔はもはや以前のようではなかったとあります通り、彼女の顔は憂いと苛立ちのために歪んでいた、その顔つきで主の御前に、ね、唇だけをパクパクと動かしている様、彼女の心は本当に主に必死に祈ってるんですけども、でも、外見は、そのような成り立ちでしたから、ここに仕えている祭司エリはですね、彼女が酔っ払ってるんではないかと思うほどの、そういう成り立ちでした。しかし彼女の心はしっかりと主に祈っていたんです。言葉に聞かれない祈りでしたけれども、この、11節、彼女は心の内で誓願を立てて言っております。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために 男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。その子がもし与えられとしたならば、その子の頭にカミソリを当てない。そしてその子、一生を主にお捧げする。ですから、願い事が叶えられても、男の子が与えられるということが彼女のその願いだったんですけども、しかし、そのもし与えられたとしても、その子の一生を、自分のものにしないんですね。もっとも、子供というものは母親のものではなく、また父親のものではなく、神である主のものです。命とは、もともと主のものですけれども、ハンナの場合は、その男の子が生まれた場合は、カミソリを当てません。これ主に捧げられたナジル人として、その子の一生を主にお捧げしますということなんですね。私はその子を主にお捧げします。このことを主の御前に祈っておりました。長らく祈っておりました。ですから、主はその願いを聞いてくださったんです。皆さんも、何か願い事があって、それがなかなか叶えられないということはあるかもしれません。願い事が、主の御前に聞かれないのは、それは自分の欲望を満たそうと、悪い動機で願っているから、だから争いが絶えないのだ、ヤコブ書に、置いて書いてありますけれども、ヤコブの手紙の4章の1節から3節までを、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと、争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。願い事があったとしても、それが受け取れない。これは、そもそも願ってもいないから、ということところに原因があるかもしれません。主の御前に、そう願い事を持っていかない。欲しい欲しいっていう心はあっても、ただ口をあんぐり開けてるだけで、自分から何の行動もアクションも起こさず、ただ願ってるだけ。それで受けられないというパターンもあれば、あるいは願っても受けられないのは、それ、悪い動機で、自分の快楽のために、自分の気持ちよさを求めるために、自分の欲望を、汚れた欲望を満足させるためにそれを求めているような悪い動機で願っている場合、それは受けられません。神様は、その心の動機をご存知です。私たちの中に、欲望があるのであるならば、その欲望が、人との間で争い事になってしまったりする。そういうこともあるから、ですから、ハンナがもしですね、普通に子供が与えられて、普通に、生活を送っていたとしたならば、この祈りは出てこなかったでしょうし、サムエルという、あのキングメーカーは出てこなかったでしょう。サムエルという最後の獅子であり、最初の預言者、そして、王に油を注ぐという、その最初、そのサムエルは、このハンナの祈りに、よって、神様が与えてくださった男の子です。 ですから、ね、ハンナ自身、普通に子供が生まれていたならば、ね、自分の中から生まれてくる男の子を神さんにお捧げすることということもなかったでしょう。でも、ハンナがこうして不妊の女で主が胎を閉じておられたということにはしっかりと意味があったんです。皆さんも願い事がなかなか叶えられないことに、そのように本当に皆さんが主に向かうようにするためにというところが、もしかしたらあるかもしれません。主のなさること、それは本当に不思議です。私たちの思いをはるかに超えておりますけれども、皆さんがですね、ですからもし願い事が何か叶えられないということ、これですね、チャンスかもしれません。皆さんが主に向かうための、そして皆さんが常しえに廃れることのない幸いを得るために、皆さんの心を主に向けるために、ね、そういうチャンスかもしれません。ハンナの場合は、このチャンスのゆえに、ハンナは主に向かいました。神様はしっかりとそのハンナの言葉にならない祈りを聞いておられました。主は私たちが祈りの言葉が下に昇る前に主はことごとく知っておられます。私たちが立つのも座るのも知っておられ、私たちが道を歩くときも伏すときもその私のありさまをまた心の内を見ておられる。詩編139編に書いてある通りです。主は私たちがですね、母の胎の中にいる時からすでにもうそんな骨組みは私たちは主の目に隠れておりませんでした。皆さんの髪の毛一本一本も数えられております。その神さんは皆さんの思いも知っておられ、皆さんがね、たとえ唇に、ね、声に出ないようなうむくような祈りを、ね、捧げていたとしても、いかに人間である祭司、牧師、宣教師が、ね、酔っ払ってるかのように見えるような祈りを捧げていたとしても、その心の内を天の父なる神様はご存知です。イエス様ははっきりと知っておられます。この偉大な預言者サムエル、彼はの生まれのその成り立ちはこのような一人の不妊の女の言葉にならないような祭司が見ても酔っ払ってるかのように見えるような祈り、それが元で生み出されました。本当に私たちも祈り、そして死の御前に心を注ぎ出すということ、これこそ本当に重要です。人間祭司とか、人間である牧師に、ね、願い事を、言っても、あ、全然この人分かっていない、ね、そういうことは確かにあります。まあ私はそうならないようには、努めているんですけども、でもやはり人間はですね、人の心の思いを探り極めることはできません。天の父なる神様、そして皆さんの唯一の取りなしてであるイエス様は違います。イエス様は皆さんのすべてをご存知、イエス様が、皆さんが祈るとき、すべてご存知です。ですから、皆さん祈りの持って行きどころ、確かに、牧師に、その御言葉を、ください、そういうことは有益ですけども、最も皆さんのことをご存知なのはイエス様です。ですから皆さんご自身がですね、イエス様に直接的にプライベートに向かって日々イエス様に会って歩むのであるならば、皆さんは決してつまずくことはありません。人間はいつも皆さんと四六時中共にいるわけではないですね。旦那さん、あるいはね、牧師、誰か人、皆さんが四六時中、ね、寝てる時も起きる時もいつも付き添っていることはできないですね。不完全なんです。でもイエス様は完全なるお方です。ハンナは、主の宮に入り、そして、主の御前に祈って、そして、魂に平安が下りました。祭司エリは彼女に、ね、酔っ払ってると思って、酔いを覚ましなさいと言いましめるんですけども、でも、ハンナは、いいえ、違います。私は主の御前に、私の心を注ぎ出して祈っていたんです。言いましたところ、この祭司エリは、ね、あ、そうだったのか、本当に悪いことを言った、ね、言ったんでしょう。そして、祭司エリ、まあ彼はあまり、 良い祭祀ではなかったかもしれないんですけども、でもそれでもですね、彼女に安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように、エリはそのように言います。このハンナは祭司エリのこの言葉以降ですね、変わりました。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように、祭司エリが主の御霊に動かされてその言葉を言ったのか、それともただ単に気休めで言ったのか、それはわかりません。でもいずれにしても、ハンナはこの言葉を霊において受け取り、信仰において受け取りました。いかに、祭司が信仰が良くない状況だったとしても、それを聞く人がですね、信仰を持ってそれを受け止めるのであるならば、それ聞かれるんです。イエス様の時代の大祭司カヤパでしたか、彼は、一人の人が、イスラエル全体のために死ぬことは、これは良いことであると言ったその言葉、彼は、信仰から言ったのではないんですけども、でも、時の大祭司が、そのように言った言葉、それは予言の言葉だったと書いてあります。彼は時の大祭司だったからです。カヤパは、本当に、良くない祭司だったんですけども、でもそれでもその言葉を信仰を持って受け止めてその通りに行動する人たちは確かにいたんです。私たちはですね、直接的に本当に主に向かうべきです。このしもべはそのような悪い祭司にならないように努めており、そして日々御言葉をにから離れることのないように、皆さんに伝えており、このしもべもそのように努めてはいるんですけども、しかしやはり、完全なものではありません。ですから皆さん自身が日々、主に向かって、そして、御言葉の養いも、自ら主に向かっていきましょう。昨日の夜の礼拝では、イエス様はもうすでに皆さんの近くにいますと、これが、そうですね、イエス様ですね。皆さん、これを重んじているでしょうか。御言葉を軽んじていたりはいないでしょうかね。どうか皆さんは、しっかりと、御言葉なるキリスト、このお方にしっかりとつながって歩み、このお方に祈ってですね、でそれで、このハンナ、彼女は、安気を得ました。信仰の時があるんです。彼女、この時、この祭司の言葉によって、これ以降顔つきは変わりました。以前の苛立ち、以前の悩みに、憂いに歪んだ顔は、その表情はもはやなくなりました。平安になったんです。それまで食欲がなかったのが、食欲が湧いて、家に帰って食べるようになりました。確かに、信仰者の歩みは、このような信仰のチェンジする時があるんですね。状況は何も変わっていません。解決は まだなされておりません。敵は相変わらず目の前にいるかもしれない。借金は相変わらず目の前にあるかもしれない。相変わらず願ったものは目の前に置かれていないかもしれない。それでも祈ったならば、平安が与えられて、状況がいかに何も変わっていないかのように見えても、霊の世界において、真理の世界においても、それを受けたと信仰がもう確信して、平安になる時があるんですね。キリスト者の特権です。これ確かに皆さん一人一人にも、祈って、そして平安を与えられるということは確かにあるんです。どうか皆さんも、このハンナのように、主に願いましょう。主に祈りましょう。そして、魂に安らかな平安が与えられて、皆さんの願ったものが本当に主の御前に尊く用いられるように、ハンナは自分の欲望を捨て、子供が欲しい、名誉欲とか、あるいは所有欲とかあったかもしれませんけど、それ全部主に捧げると、 神さんの御用のためにお持ちくださいと、ね、その時主が願い事を叶えてくださいました。皆さんも、ね、願い事があるのであるならば、それが果たして自分の欲望のために、快楽のために持ちようとしていないかどうかをまずチェックし、そして主に捧げるという心を持って主に願いましょう。そしてそれが与えられたならば、主の御用のためにお持ちくださいと、ね、そういう心、ただ主の栄光のためにということであるならば、ね、ハンナの祈りが叶えられたように、皆さんも本当に主の御前に祈りが届け入れられます。どうか主と共に歩み、主に全てを持っていって、そして、ね、憂いもまた悲しみも全部主の前に置いて、平安な顔つきでもってご馳走いただいて、本当に幸いな歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちもあなたの御前に全ての憂い、苛立ち、悩みをあなたの御前に置きます。イエスよ、どうぞあなたが持って行って、そしてあなたが私たちの首輝きを背負い、私たちの人生のあらゆる重荷、煩い、それらをあなたが背負って、そして共に歩んでください。人間の祭司、牧師は完全ではありませんが、あなたは完全なるお方です。イエス様、どうぞあなたが私たちの大祭司として、私たちのために取りなし、昼も夜も、また私たちが寝ている時も決してまどろむこともなく、眠ることもない主が私たちの入り出を見守り、祝福し、平安のうちにあなたの御胸にかなった歩みをなさしめてください。すべてあなたに逆らう欲望、逆らう悪に属すること、それら全部私たちの力、御言葉の清めによって洗い流し、取り除いて、そして御前において清く歩むことができるこの生徒たち一同でありますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの御言葉に預かるとき、私たちの思い、心、感情を主よ、あなたの御前にしないることなく、しっかりと立てることができますように、イエスよ、助けてください。せっかくあなたの御前に集い、主よ、朝一番の時間をあなたに捧げるこの時間です。主よ、むやみにあなたの御前に立つことなく、しっかりとあなたの御前に立つことができますように、イエスキリストにある霊魂の魂を私たちに与えてくださり、そして本当にこの時間を幸いに満ちたあなたの御言葉によって養いを受けて、そしてあなたにしっかりとつながり、あなたにしっかりと願い出て祈る私たちでありますように、あなたが助けてください。ハンナは主の前に、主を本当に自分の渾身を注ぎ出して祈りました。そしてハンナの祈りは主にあって叶えられて、主よ、サムエルという素晴らしい主の働き人が与えられました。主よ、私たちも主の御前において祈るとき、嘘偽りなくしなえる心ではなく、しっかりと整えられている心を持ってしっかりと祈ることができますように。そしてハンナのように私たちも切に祈ることにより、より多くのサムエルを私たちも生み出すことができますように、この時代を担う働き人を生むことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を通して、あなたの御前に置いて身を置き祈るとき、物々しく主の前に本当に心も身もしなえることなく、しっかりと立ち祈ることによってしっかりと答えを得る私たちでありますように、主が今日の御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝し、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。